おはようございます。私は成長の家本部講師の天地守です。第4回目の本日は、谷口正信成長の家総裁の著書、宗教はなぜ都会を離れるか、世界平和実現のためにをテキストに、宗教における自然と投資というテーマで話をさせていただきます。現在、世界人口数の半分以上が都市で生活していると言われています。また、都市の人口数も今後増加していくと予測されています。ノルウェーの経済専門家で未来学者であるヨルゲン・ランダースによると、21世紀の半ばには世界人口の 80% が都市に住むと予測され、そのうち先進国では約 90%、発展途上国でも 75% の住人が都市で生活するようになると言われています。私は今、日本で生活していますが、私は中国の東北の遼寧省、遼陽市で生まれ育ちました。ご存知の通り、経済発展の著しい中国では、都市の開発が進んでおり、都市の人口も増えつつあります。私は3、4年に一度、中国の遼寧省、遼陽市の故郷に帰りますが、帰るごとに故郷の大きな変化を感じています。以前、畑だったところには、新しいマンションが建設され、新しい道路が作られ、また、スーパーやデパートが続々開店して、私の子供時代の中国とは想像もできないほどに街は変わってしまいました。国民の生活は改善され、物質的豊かさを身近に感じるようになりました。私の故郷のような小さな都市でも近年大きな変化が見られましたが、北京などの大都市では、経済発展とともに、さらなる変化が加速されています。私は来日以前、北京で6年間生活をしていました。2013年に久しぶりに北京に帰った時に、大学時代に過ごした北京とは、景色が大きく変わってしまっていました。私が来日する前、北京市の都心の環状道路は、4本ありましたが、自家用車が増え、交通量が増えたため、現在は6本になりました。自動車を使えるので、生活は大変便利になりました。都市は経済発展に従って、物質的にも豊かになり、それを求め、都市で生活するようになっているのです。しかし、国民は本当に幸福になっているのでしょうか。都市の開発において、できるだけ自然的なものを排除して、人工的なものが多く建設されています。高速道路、鉄筋高層ビル、満員の電車などなど、今の経済発展、都市開発を支えているのは、石油、石炭などの地下資源です。最近、北京などの都市に発生し、深刻な大気汚染を起こしている微量子 PM2.5 問題も、石油、石炭の使用に原因があると言われています。経済発展の負の遺産として、環境破壊が進み、大気汚染は中国では深刻な問題になっています。これは中国だけのことではありません。石油、石炭など地下資源の利用による経済発展は一方で地球温暖化という大きな問題を生み出しました。ご存知のように化石燃料の使用による排出された二酸化炭素などの温室効果ガスが地球温暖化の主な原因であります。そして地球温暖化の結果、近年異常気象が起こっています。例えば、巨大台風、洪水、 干ばつ、寒波など、今、世界各地では30年以上にわたって観測されなかったと言われる異常気象による気象災害が2013年には17の国や地域であり、甚大な被害を受けたと言われています。今、全人類にとって気候温暖化の防止は喫緊の課題となっています。ここで本日のテキストの176ページからを引用します。成長の家はもちろん都会の生活を否定するのではなくて、都会生活の過剰を問題にしているのです。この過剰部分を減らし、不足している自然との一体感を増やしていく。別の言葉で言えば、持続可能性の実現です。それが今、人類全体にとって必要なことなのです。今、地球全体で都市化が猛烈な勢いで進んでいます。世界の人口の半分が都会に住んでいるそうです。半分ですよ。先進国だけの話じゃない。途上国も含めたすべての人類の半分が都会に住むようになった。人類全体が自然から遠ざかる方向へ走っているのです。それに伴ってエネルギー消費が爆発的に増え、資源が枯渇して、それぞれの国が資源獲得のために勢力拡大を図っています。武力を拡張したり、ミサイルを開発している。極地や鉱山、遠い島々や大陸など、様々な地域に船を送ったり、試験調査の要員を派遣している。引用を終わります。全人類にとって、石油などの地下資源の利用から、太陽光などの再生可能な地上資源の利用へと、発想の転換が必要であり、それに加え、自然を破壊しないで、自然と共に伸びる生き方が要求されています。残念ながら、これらの行動を実践する国や人々は、まだ少ないのが現状です。成長の家では、実際に行動を起こし、地球環境保全に取り組んでいますので、紹介します。2013年7月、成長の家国際本部が大都市東京の原宿から山梨県北杜市の八ヶ岳南麓に移転し、成長の家森の中のオフィスが開設されました。現在、私はここに勤務しております。森の中のオフィスは日本国内最大級の木造建築物として初めてFSC 全体プロジェクト認証を取得しました。オフィスの建設から廃棄に至るまで CO2 排出量を低減させ、約 90% の山梨産の FSC 認証材を採用し、結果として地元の森林資源を持続可能な形で活用することになりました。日本の森林率は約7割を示しています。世界全体から見ると、森がどんどん消えてなくなっているというのが大きな問題になっている中、日本の場合は森が減っているのではなく、森が荒れているというのが大きな問題です。外国から安い木材が輸入されるようになり、日本の森で働く人たちの仕事が減ってしまったとか、燃料に石油やガス、電気を使うようになって、干ばつが行われなくなったため、細い木ばかりで暗くなった森からはいろいろな種類の植物は消えて、生き物も住めない病気のような森が増えています。森の中のオフィスでは最新の環境技術を取り入れ、省エネルギーと総エネルギーの両面で電力を 100% の自然エネルギーで自給することを目指しています。 省エネとして、具体的には窓ガラスを大きくして、自然光を最大限利用し、室内には電力消費量の少ない LED 照明を全館で採用しています。断熱効果の高いロイペアガラスと木材サッシを併用し、高低差をつけた窓により自然通風を実現。また、暖気を室内で保つために、建物の外壁には厚さ30センチほどの断熱材が入っていますので、夏と冬には快適な気温を保つことができます。省エネとして具体的には、470kW の太陽光発電と 175kW の木質バイオマス発電、400kWh のリチウムイオン蓄電池を設置しています。この太陽光発電と木質バイオマス発電によって発電した電力はリチウムイオン電池に蓄え、マイクログリッド小規模発電ネットワークによって電力の消費を適切に制御します。実際、2014年の1年間で発電量が電力使用量を上回りゼロエネルギービールを実現しました。また、自然エネルギーによる電力使用率は 80% を超えました。このオフィスへの見学者は、開所以来、国内外から多数訪れております。都市と離れて森に籠もるのではなく、現代の技術を生かして、現代の生活を営みながら、万物、自然と調和し、自然と共に成長していくことを目指して、国際本部を都市から森の中へ移転しました。そして、職員の生活も大きく変わりました。現在、国際本部は業務として自然を伸ばす活動に取り組み、例えば月のような活動を実施しています。私も積極的に参加していますので、ご紹介します。10月頃には、花いくちというキノコを取りに行きました。参加者は森の中へ入り、地面の草を分けながら探していきます。そして、キノコを見つけたときは、本当に心が喜びでいっぱいで、とても感動すると同時に、キノコの色、香り、感触が自分の五感を通して体験でき、どんなキノコが花育地であるかが、この実体験を通じてわかるようになりました。また別の活動では、敷地内の森の間伐などを行っています。古くなった木を倒し、1メートルの長さに切った後、さらに30センチの長さに切って、最後に薪割りをする。これらの作業は、すべて手作業で、ノコギリを使ってひたすら行います。こうして、自分の手で自然のエネルギー源を獲得する体験をすると同時に、このような手作業を通して感じたことがあります。一つは、直接木や草、森の香り、土の匂い、鳥の鳴き声、風の音などに触れることができ、自分が自然の一部であり、自然と一体であるという実感を得られるようになったことです。二つ目は、木を切ることを通して、木の硬さはそれぞれ異なることが分かったことです。切りやすい木、切りにくい木、そして切り口から飛び散る白い木の粉末が見えると同時に、その木の特有な香りを味わうことができます。三つ目は、ノコギリなどの道具をうまく操作できるようになったことです。特にノコギリは、慣れないうちは力を入れすぎてしまい、そうすると、まっすぐに切ることが難しくなりますし、余計な力を入れたため、筋肉痛がひどくなりました。次回の作業の時には、 1回目の体験の成果として、自然にノコギリに力を入れず、ただノコギリの往復に任せて、自分がノコギリと一体であるという気持ちで木を切ると、とってもよく切れるし、喜びが自然に湧き出てきました。ここで本日のテキストの端書きの8ページを引用します。私たちの心の持ち方は、生活の場が都市と自然の中とでは大きく異なるという点だ。そして都会的要素の変調は人間の本性に反するということだ。このことが重要なのは、今日世界の人類の半数以上が都市生活者になったからで、それによって今後人間社会はもちろん資源エネルギーの需要や環境への影響もマイナスの方向に拡大すると予測されるのである。私は人類社会が都市化という一方向へ偏りつつあることが現代のさまざまな問題を生む大きな原因の一つだと考える。引用を終わります。成長の家の国際本部が大都市の東京から山梨県北杜市の森の中へ移転したのは、天地万物との大調和の教えに基づくもので、石油、石炭などの地下資源の利用から、地上資源である再生可能な自然エネルギーの利用へ転換する実際行動を起こすことにより、自然と共生する新しい文明のモデルを構築することを目指しています。それでは時間になりましたので、本日の話を終わらせていただきます。